14節をお読みします。旧約聖書の1393ページになります。ダニエル書7章13節から14節。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書13章14節から27節を読みします。新約聖書の89ページになります。マルコによる福音書13章14節から27節。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は、山に逃げなさい。屋上にいる者は下に降りてはならない。家にある者を何か取り出そうとして中に入ってはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく、今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし主はご自分のものとして選んだ人たちのためにその期間を縮めてくださったのである。その時、見よ、ここにメシアがいる、見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だからあなた方は気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。祈祷を捧げます。神様、あなたの導きのうちに受難節の日々を過ごしています。けれども時折その意味が心に届かなくなります。私たちは主イエスの受難の道をたどりたく願っているのですが、その歩みを理解しないのです。主よ、私たちを変えてください。私たちは十字架を通してあなたの愛を示されています。けれどもそのことをふと 忘れてしまうのです。聖書を通して私たちがあなたの愛の物語をたくさん聞きますが、心が動かない時があるのです。どうか私たちを変えてください。私たちがあなたの憐れみを知り、あなたの言葉に砕かれますように。どうぞ私たちを憐れんでください。今日の礼拝を通してイエス様の十字架と復活を覚え、私たちに与えられているあなたの救いと恵みを改めて思い起こすことができますように。受難節を歩む私たちが各々の信仰生活を振り返り、それぞれの生き方、また教会の在り方、社会の状況や世界の動きが神の御心、愛、正義、慈しみにかなったものになっているのか吟味して、あなたのもとへと立ち返りたいと願います。どうか私たちの祈りを聞いてください。救い主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。人の子が来ると題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。マルコ福音書にはイエス一行がエルサレムに到着し滞在した6日間の出来事が最後に詳しく記されています。到着から十字架刑に至る出来事には部分的に日付も書き入れられています。イエス一行は日曜日の入場後、3日目の火曜日になりますと、信仰や祈りについての教えや権威についての論争がユダヤ人たちとの間に繰り広げられていきます。有名な葡萄園の例えとか、皇帝への納税への話とか、そういう話の他にイエス様は復活や終末についての教えもなされています。で、今日のテキストはそのうちのこの終末に関する13章の中頃からの部分です。この13章の背景にはユダヤ戦争の危機に直面していたユダヤ人キリスト教会が置かれていた状況が色濃く反映しています。マルコ福音書が成立したと見られている紀元60年代の状況です。で、60年代後半になってユダヤ戦争が起こるんですけれども、ユダヤ戦争というのはユダヤ人のローマ帝国への反乱です。イエス様の時代からずっと重税と反ユダヤ主義的な統治によってユダヤ人とローマ人の間には緊張が高まっていました。ローマ皇帝にカリギュラという人物がいるんですけども、彼は自分の像をエルサレム神殿に建てさせようといたします。で、そういう動きがありましたので緊張は一挙に頂点に達しました。しかしカリギュラは暗殺されてしまいますので、その像をエルサレム神殿に建てるという計画は頓挫します。で、その後も歴代のローマ総督たちの抑圧と腐敗の政治は 貧困にあえいでいたユダヤ民衆の反ローマ感情をますます刺激しまして、しばしば反乱が起こります。イエス様のお弟子さんの中には熱心党員がいました。ゼーロー隊と呼ばれる、政治集団ですけれども、そういう集団のリードのもとにあちこちで、ゲリラ的な反乱が繰り返されました。そして紀元66年、ついにユダヤ人は公然とローマに対して戦いを挑みます。これがユダヤ戦争です。で、一時的にはユダヤ人はエルサレム全市を手中に収めたりするんですけれども、結局は紀元70年にローマ軍によって神殿は完全に破壊されてしまいます。で、マルコ福音書が書かれたのは今まさにこのユダヤ戦争が起ころうかというその危機の真っ最中であったわけです。マルコはそうした状況下、エルサレムで最後の日々を送りつつあったイエス様の終末についての話を取り上げて、それを編集し書き残してくれました。それは一つの予言であり、一つの出来事についてそれが起こったとき弟子たちがどうしたらよいかという、そういう話でもあります。すなわち今日のテキストの初めに出てきますように、憎むべき破壊者が立ってはならないところを立つのを見たら読者や悟れ、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさいというのです。これ憎むべき破壊者と言われても何のことやら私たちには分かりません。この破壊者と訳されている語を辞書で調べましたら、嫌悪すべきもの、胸くその悪いものと説明がありました。そして中として70人役以来偶像礼拝に関係ある事物に用いられると書いてありました。ですから憎むべき破壊者というのはどうやらそうした忌まわしい対象人物を表しているのだと思います。神にとって代わって自分を神のように礼拝させようとするもの、それはやはり憎むべき破壊者です。そこに込められていることは、先ほども触れましたようにローマ帝国のユダヤ支配の現実とその将来に対する予言であり警告です。それは19節に出てくるように、天地創造の始めから今までなく今後も決してないほどの苦難なのだというのです。で、実際イエス様の時代のこの予言は40年後に紀元70年に神殿崩壊という形で成就してしまいます。で、その苦難の様子が14節から20節までに描かれておりまして、侵略してくる軍隊があっという間に攻め寄せてくるとき、どういう惨状になるか、そういう形が描写されています。同時にこの予言には世の終わりが来るときの苦難も指しています。またその際には必ず偽キリストや偽預言者が出現するということも書かれています。だからこそイエス様は 23節で一切のことを前もって言っておくと言われたのでした。そうしてこの日には苦難の後に太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天体は揺り動かされるというのです。で、こうした表現はもちろん黙示文学の表現から来ています。黙示文学というのは終末を表す表現を教訓とか、あるいは隠し言葉のようなもので人々に告げるんですね。極めて象徴的な言い方をいたします。で、こうした終末を表す表現を皆さんはどのように感じられておられるでしょうか。古代に現れた口頭無形なざれ言として片付けてしまって良いのでしょうか。私はこのテキストを読んでおりまして、原子力時代である現代の厳粛な真理として、恐ろしい現実として私たちに突きつけられている原発事故というものを想起しました。私たちの国の首相は福島事故が起こった時に世界に向かって完全なコントロール下にあると公言いたしました。それはそうではなかったのです。放射能は今も日々事故現場から放出され続けていますし、高濃度汚染地下水が流れ込むのを防ごうと数百億円の巨費を投じて設置された凍土壁、そういうものの効果も限定的であることが分かり始めています。原発というのは稼働していれば必ず放射能を微量でも大気中に流すんです。稼働中はずっと流れています。それが瞬間的に測った時にはとても微量だからこれは問題ないというふうになるわけです。けれどもそれが1年2年3年とずっと流され続けたらどうなるのか、その影響がどういうふうになってくるのか、これは誰も分かりません。そういう統計を取ってないからです。福島はまだ終わっておりません。海にも大量の放射能が流されました。なんとか食い止めようと現場の人たちは努力をしておりますが、なかなか食い止められません。で、政治家の中にはもう制御できない部分は全部海に流しちゃえと言っている人たちもおります。福島のみならず日本の原発には依然めどが立たない核のごみの処分の問題が横たわっておりますし、核燃料サイクルももはや行き詰まっております。先月京都の集まりで僧侶たちとこの問題について話し合ったのですけれども、そこで出た意見は、なぜ宗教者が命に関わる問題にもっと声を上げないのか、もどかしく思うというものでありました。人間の罪は自然界にまで反映します。26節にはその時人の子が大いなる力と栄光を帯びて 雲に乗ってくるのを人々は見ると書いてありますが、この人の子が雲に乗ってくるという表現はもちろん黙示文学の表現です。これはダニエル書の7章13節に出てくる言葉です。イエス様はそういう言葉を引用してご自身が人の罪の贖いとして十字架の苦難を負うけれども、やがて最後には勝利して地上に神の国を完成するために来臨すると言われているのです。イザヤ書の9章には有名な予言があります。一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君。まさしくこの予言の成就をイエス・キリストにおいて私たちは感じます。37節には、その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集めるとあります。神を信じるすべての人が呼び集められて神の国の民となるとイエス様はおっしゃっています。神様に反逆して人間は罪に落ち、この地上には苦難と争いが絶えなくなってしまいました。それと同時にこの自然界をも呪われて混乱に陥ったのです。けれども人間の罪を負って十字架に贖いの死を遂げられ、復活昇天したイエス・キリストが裁きのために栄光の王として再び地上に来臨し、その時神の国は完成するのだと聖書は語るんです。その時には世界からの罪が一掃されます。私たちキリスト者の最後の希望がそこにあるということを聖書は明らかにしています。イエス様の受難の日々はエルサレムにおいてさらに深まっていきます。私たちはこの受難節の日々をそのイエス様の受難に沿うように受け止めていきたいと思います。イエス様の足跡をたどれるように導きを祈りたいと思います。神様、何もかもが不確実な時代の中で、私たちはともすれば右往左往しがちです。聖書は創造について語ると同時に終末についても語ります。救いについて教えるとともに裁きについても宣言をしています。世界が前時的な変化によって改変されず、むしろ突然的な異変によって裁かれて、かつ救われるのだということを語ります。このことが私たち個人個人の生涯における事実でもあることに気づくことができますように。神様による神性は前時的な進化ではなくて 聖霊の突然的な異変です。あなたによる変貌そのものです。その終末としての死も思いもかけぬときに突如として訪れます。同様のことがこの世界に、この歴史についても生起するということを私たちは今日教えていただきました。私たちがキリスト者として、時を知る者として、歴史の意味を知らされた者として、どのような場合にも希望の忍耐をもって主イエス・キリストの勝利を確信して前進できますように。救い主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の305番、イエスの担った十字架はを歌います。
Ooh.